こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、 MR の根本康弘です。社長、はい、今日は僕からちょっと質問なんですけども、はい、真由美社長の本探偵の現場反響も大きいんじゃないですか？
いや、そうなんですよ。周りの人たちからの反応もあるんですけれども、メディアからの問い合わせもすごく多いですね。
それだけ、ね、探偵の需要と話題性があるってことなんじゃないですかね。
はい、ラジオ日本でも本の紹介コーナーに出演しましたし、先日は本をドラマ化する話も来たんですよ。
すごいですね。じゃあもうさらなる展開がありそうですね。
はい、期待したいと思います。角川新書探偵の現場、ぜひ手に取ってみてください。では今夜も幸運を呼び込みましょう。岡田真由美の未来相談室、今夜のゲストは幸せオーラ全開のぽっちゃり系タレント内山信二さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。さて、今週はリスナーの方から寄せられたお悩みメールに内山さんからアドバイスをいただきます。
はい、
相談に答えるのっていうのは得意ですか？はい、
そうですね、まあ、結構相談されることも多々あるんで、ただ言ってもまだね38なんで、それはね、たまに60歳の人とか相談されても、僕の人生経験も多くでしょうとか思うんですけど、でも相談に乗るのは嫌いじゃないです。
へ、だってなんかその根本さんも、
そうなんですよ、ご相談何回かも何度も乗っていただいてるんですけど、ズバッとやっぱ言ってくれますね、はっきり物事。
なるほど。そ
うです。だからちょっと決めつけちゃうところっていうのはあるんですけどね。
でもそういう言葉が欲しい時もありますもんね。
はっきり言ってもらった方が一番やっぱりね、いいですよね。
素晴らしい。
頼りがいがあります。
その人に合わせてね。だからそれはもう安っていう人間とかを知ってるから、こうやって言ってあげた方がいいなっていうのが分かるんで、そうやって言うんですけどね。
おー、すごい素晴らしい。そこまで考えて。
そうですね。
じゃあそれは自分の価値観ではなくて。
そうですね、だから自分の価値観を押し付けてもしょうがないんでね。そうだから、こんだけ相談乗ってるのになんで俺痩せないんだろうなってね。普通こんだけ相談乗ってるとか、ね、アドバイスしてる人って大体痩せてるんですけどね。おかしいなと思うんですけど。
痩せたら仕事減っちゃう。
そうそうそう、だから食べないとっていうね。
そうですね。それでは、相談メールお願いします。
はい、小田原市ペンネームいちごフレンズさん、53歳主婦の方からです。去年娘が大学に入り、東京で一人暮らしを始めました。一人娘のため夫は気になってたまらないようで、男ができてるんじゃないかと心配して、一日に何度も電話したり LINE をしてしまいます。娘も鬱陶しがっており、私からも注意したのですが、夫は少しも聞く耳を持ちません。最近では娘のことで、夫婦仲もギクシャクしてしまいます。倹約ムードなので、家族の平和を取り戻すにはどうすればいいですか、ということですけども。
どうでしょうか、内山さん。
でもこれね、いや正直お父さんの気持ちわかるよね。
そうなんですね。
そうだよ、だからこれ、まあ、その一人娘だからっていうの関係なく、やっぱり娘さんって心配でしょうがないと思うんですよ。だからうちも正直これから、まあ、子供をね、やっぱ二人は欲しいなと思ってて、僕もできれば本当に男の子二人にしてほしいと思ってるんですよ。
そうなんですね。
やっぱ心配。
あ、そうですか。もうそこまでこうシミュレーションしてイメージ。
そうだから、そのもちろん大事に育てて大事に育ててきて、それが急に娘さんが東京で一人暮らししてね、それが急にはこういう休みたくチャラチャラした男とね。
ちょっとチャラチャラしてないから、だいぶ落ち着いたからね。
でもほら、そのどういう男の人と知り合うかわからないわけじゃないですか。
東京っていうところがやっぱりね。
そうで、あとやっぱり、まあこれ僕の知り合いの話なんですけど、こうやって3人家族で1人抜けると急に間が埋められなくなるっていうんですよ。
寂しくなるの。
そうだから、その急にここでね、やっぱり奥さんとどういう会話してたか、何をしてたかっていうのが分かんなくなるんですって。
はあ、
だからその間が苦痛になってしまうらしいんですよ。そうだから、なるべく2人で共通の趣味を見つけることですよね。
なるほど。
でそれをやってる間は絶対忘れられるんで。
だって娘さんのことで夫婦なんかギクシャクするってね、もったいないですよね。
それはね、もったいないんです。その家庭、まあ、家族に平和を取り戻すには、もうこれ一番にけん玉ですね。
剣玉、
うん、
剣玉、
いや剣玉と終わりがないでしょ、
うん、確かにそうです
ね、でただでしょ、うん、であれ ね、 ね意外とね疲れるんですよ、
へ
真剣にやったら、へだから健康にもいいし、
なるほど、
そうなんです、でやってる間会話しなくていいんで
大丈夫ですかね、
そうだからなんかちょっと険悪になりそうだなとか、また娘の話しだしたなと思ったらご主人にけん玉を渡して一緒に今日はこの技にチャレンジしようっつってやってるうちに、多分ご主人も疲れるし、それでは娘さんのこと忘れるから、多分なんか僕はねそういう、まあ、そのもちろんけん玉じゃなくていいんだけど、いいんだけど、何か共通の趣味を見つけて、なんか全部が全部娘さんになるんじゃなくて他のことにも向くようにした方がいいんじゃないかなっていう、でそれも一緒に奥様と一緒にできるような趣味が一番望ましいんじゃないかなって僕は思うんですけどね、
素晴らしいですね、
同じ趣味が、
うん、根本さんどうですか、
ね、僕もでもやっぱ同じように男の子がいいなって思うのはやっぱ娘だったらすごくこう出来合いじゃないですけど、しちゃうので、ちょっとこの旦那さんの気持ちは僕わかるんですけど、
そうなんだ、うん、こうやってやっぱりそういうもんなんですかね、
そういやだからほらね、今もうその変なニュースとかね、
はい、
あった時とかもうさらに心配になると思うんですよ、だけどやっぱある程度ね、その娘さんももう大学で言ってももうね、うん、大人なわけですから、
そうですよね、
そうある程度やっぱ信用してあげて、
はい、
うん、
まあ仲いい家族ですよね、でもね、
そうだから多分仲がいいだけに一人抜けるとこの家庭内のバランスが崩れちゃうんですよね、
よくわかります、
そうで娘さんのことを本当にお互いが大事に思うから、うん、やっぱりムキになっちゃうし、
うんうんうん、
ね、でやっぱ喧嘩になって険悪になってしまう、
なるほどね、まあじゃあけん玉を趣味にしていただければということで、ぜひ参考にしてみてください、はい、では次の相談お願いします、
はいはい、世田谷区嵐大好きママさん、主婦の方40歳ですね、私には小学5年生の息子がいます、勉強ができて野球もうまくて自慢の息子です、うん、我が子ながらなかなかのイケメンなので将来はジャニーズに入れるか子役にしたいと思っています、うん、将来スターにしたいので、早めに芸能界デビューをする方法をこっそり伝授お願いします、
はい、どうでしょうか内山さん、
そうですね、だから今で言うともう本当に僕らが出てた子役の時代と全く違うんで、
あ、そうなんですね、
そうだからやっぱり僕らの時っていうのはまずその出る手段としたらそのどっかのまず子役事務所とか劇団に入って、
はい、
そっからいろんなオーディションもらって、それで受かって出てこれるってあれだったんですけど、今出方なんていっぱいあるんで、
そうなんですね、うん、
で本当にそのイケメンであれば、
はい、
とりあえず今もうすぐ出したいんだったら、うん、もう YouTube ですよね、
うん、あ、そっかそっか、
うん、SNS、うんうん、だからまあ別に YouTube だけじゃなくて SNS でいいんで、はい、そこで出してて、
はいはい、
でそこでやっぱりちょっと話題なかっこよかった話題になったりするんで、うん、そしたらもうすぐ多分芸能事務所からオファーが来ると思うんですよ、
う
ん、
へえ、そういう流れが、
野球も上手だったりその野球やってるところとかでもいいと思うんですよ、でそういうところでアップしてって、ただなんかそんなに焦ることあんのかなっていう風に、
なるほど、
思ってしまう、
小学校5年生
ですかね、うん、まあ、5年生でそのこの子自体がもうやりたいと、子役になりたい、芸能界でデビューしたいって言うんだったらそれをやればいいと思うんですけど、多分これ完全にお母さんがとりあえず芸能界に入れたい、
うん、そうなの
かな、であわよくば生で嵐を見たいって言ったら考えると思うんです
よそれあの誰かのお父さんと一緒な感じ、我が家と
同じ考えだったんですけどでもなんかそれってその何でしょう、僕が自分で言うのちょっと恥ずかしいんですけど、
はい、
本当の何でしょう、うまくいったパターンだと思うんですよね、
うん、
お父さんが安倍静江さんに会いたいっつって芸能界入れて、で本当に3年後に安倍静江さんとドラマで共演して会えましたっていうのは、これもう本当確率で言ったらすごい確率だったと思うんですよ、
そうだったんですね、そ
うだけどこれが本当になんか、まあ、ボールも走りも引っかかんなかったらそのプレッシャーになったりとかすると思うんですよね、そうだからまずはジャニーズに 応募してみるっていうのを聞いてみて、うんうん、で本人がどう答えるか、
うんうん
うん、でかといってその応募したから全員が受かるわけでもないし、もちろんすごい厳しい、ね、狭きもんなわけ で、
うん、
でそれがちょっとダメだったらじゃあ今度ちょっと YouTube でなんか言ったら何でしょう、日記の延長じゃないけど、
うん
うん、なんか日々の成長をとって、うん、なんかそれをアップするみたいな形で、
うん、
それがなんか例えば何も引っかかんなくても、ね、家族の思い出として捉えればいいわけだし、
うん、そうですよね、
そう、なんかそれぐらいの軽い気持ちでね、うん、だけどこれっていうのは本当に正解もないし答えっていうのはないんですよね、うん、
なるほどね、じゃあまあいろんなことにとにかくトライしてみるっていうことが大事ですね、
そうだからうん、そのお子さんにそのプレッシャーにならないように、なんか親子で一緒に楽しんでいろんなことに挑戦したらいいんじゃないかなって、だから今出方はいっぱいあるんで、
はい、
うん、なるほど、それで頑張っていただければなと思います、
はい、はい、ぜひ参考にしてみてください、はい、さてここで内山さんからお知らせがあります、
はいはい、あのやっぱり世の中悩んでる人が多いと思いますんで、
はい、
私のインスタライブを見ていただいて、
はい、
ぜひそこのコメントで相談をしていただければ、
はい、
私が夜な夜な乗りますんで、
あそれいいですね、
は
い、
実際それ乗ってますよね、僕何回か拝見させていただいて、そうお答えしてる、
そう、まあ、僕で相談乗れる範囲で答えられる範囲であればね、
はい、
相談乗らせていただきますんで、
はい、
ミートボール2929で検索してフォローしていただけると嬉しいです、
はい、楽しみにしてます、はい、さてですね、4回にわたって内山さんにご出演いただきましたが、はい、根本さんどうでしたか。
いや僕はなんかこういった形でまた改めてこう、はい、ね、お仕事をさせていただくというか、うん、やっぱもう本当に改めてトークがうまいプロだなっていうのは、
ね、お話面白かったですよ、ね、本当に、いやい
や、僕もただただ社長の色っぽさだけも認識しました、本当に
ありがとうございます、目がね、
そういう、
そういうね、
これ本当に僕が独身だったらやばかったな
お政治も上手でね。
いや、もう本当にね。
内山さんはどうでしたか、はい、この番組出て。
なんかすごくその今、まあ、ヤスとね、はい、聞いてる人はちょっと分かんないところもあると思うけど、
そうですよね、
ヤスと本当にあのたまたま、はい、その社長の会社でね、はい、今働いてて、で本当に、まあ、今回たまたまこうやって幼馴染とラジオに出るっていうのがね、
うん、
これはこれで面白かったなっていうか、うん、ちょっと照れもありますけど、
はい、うん、でも本当楽しかったですね、
はい、楽しかったです、
ありがとうございます。
今度はなんか、はい、あれですよね、社長の悩みを聞いてみたい。
あ、もうぜひ。
なんかね、僕らには分からないまた悩みがあるんだと思うんですよ。
そうですね、
出てくるかな。
うん。じゃあ、あのお金以外の相談だったら何でも相談になるんだ。
お金
に関してはこっちが乗ってほしいって感じ。
ありがとうございます。はい、今日のゲストは内山真嗣さんでした。さらなるご活躍を応援しております。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
岡田真由美の未来相談室。
今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と
MR の根本康弘です。
では来週もこの時間にお会いしましょう。